ここはティアムーン帝国金月省。
あのミーア様、こんなところに一体何の用があるんですか？
ええ、ちょっとね、会いたい方がいるのですわ。
会いたい方って、まさかそういうことでしたら、このアンヌしっかり協力させていただきます。
何やら勝手に察し、気合の入ったアンヌ。ミは気づかず、ミーアは思い出していた。前の時間軸において傾いた帝国を立て直すため、孤軍奮闘している青年文官との出会いを。
あなたがルードヴィッシュね。噂はかねがね聞いておりますわ。この度はご苦労様ですわ。
あなたたち王族の食事にいくらかかっているか知っているのか？
この私がわざわざねぎらいに来て差し上げたのに、なぜそんなことを。
いつまでもそんなところに突っ立っていられると邪魔です。時間があるなら、お姫様にしかできない仕事をやってください、ミーア姫殿下。
あの陰険メガネ、絶対許してはおきませんわ。
出会いは最悪だった。
ルードヴィッヒ三等税務官、そこまで言うのであれば、機関に赤月省への執行を命ずる。
まずいですわ。地方に飛ばされたルードヴィッヒが帝都に戻ってくるのは、ティアムーン帝国がどうにもならなくなってから。すなわちこのままでは。
この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
俺、あ、いえ、私は仕事があるのですが。
少しお話ししたいんですの。
あの、俺忙しいって言ったんですけど。
ちょっと教えていただきたいことがあるんですの。
お構いなしですか？激しに勝るわがままっぷりだな。で、何が聞きたいんですか？
そうですわね、単刀直入に言うなら、帝国の財政をどうすれば立て直せるかということになるかしら。
ならば聞きましょうか、ミーア姫殿下。そもそもあなたはご自身の食事にいくらかかっているか知っていますか？その程度の知識もなしに帝国を立て直すなどと。
そうですわね。一食あたりあなたのお給金の1ヶ月分ぐらい
三日月金貨1枚といったところじゃないかしら。そもそも帝国の財政的問題は簡単に言ってしまうわ。はい、
なんか
出ていくお金が多いこと、
それを解決
する
。気持ちいいですわ。
聞いてるんですか、お姫様。一国の姫ともあろうお方が今この国が置かれている状況すらまるで理解していないとは、とんだお飾り姫ですね。そもそも帝国の財政的問題は簡単に言ってしまうと、入ってくるお金より出ていくお金の方が多いこと、それを解決するためには、
あのクソメガネ、この屈辱、一字一句に切り刻みつけて一生忘れませんわ。
そうか、つまり
他にも帝国の中で大きな問題はいくつもあり、特に隣国との関係悪化がもたらす影響は計り知れませんわ。
完全なるパクリである。
もう結構です。
ミーア様、どこへ行かれてしまったのかしら。
ミーア様の声が動き出した。
王室にあなたのような聡明な方がいるとは、感服いたしました。ですが、ミーア姫殿下、そこまで分かっているのであれば、俺なんかの力を借りずともこの国を立て直すことができるのではないですか。
まずいですわ、調子に乗りすぎましたわ。
そうなんですけど、ほら、
ダメですわ、何も思い浮かびませんわ。
ああ、でもそうか、確かにミーア姫はまだ幼い。真面目に話を聞いてもらえないと、もしかしたらそうお考えですか。
そう、それまさにその通りですわ。
ミーアは全力で乗っかった。
それにいくら私が聡明だと言っても間違うこともあると思うんですの。だからあなたも考えて遠慮なく私に言ってもらいたいんですの。
知性におごることなく進化の進言にも耳を貸そうというのですか。あなたは何という。
ルードヴィッヒの目は先ほどの衝撃ゆえに見事に曇っていた。
そういうことでしたら、このルードヴィッヒ、全身全霊をかけてご協力させていただきます。ミーア姫殿下、これが最後の挨拶になります。いろいろありましたが、あなたにお仕えできた日々は嫌いではありませんでした。
こうしてミーアはアンヌに続き最大の味方を手に入れたのだった。
次はどうなるんでしたっけ。
なんですの。
こうして聡明と謳われる私の快進撃が始まるのであった。
これはルードヴィッヒの協力により歴史に大きな変化が生まれてきたということかしら。でしたら、もしかして。
ギロチンの運命は変わってませんわね。
大丈夫ですわ、まだ時間はありますもの。書き換わった日記を読んで対策を練れば。
帝都貧民街における疫病、辺境域における少数民族の反乱、その他国際問題のあれやこれ、
何をどうすれば。
そうですわ、アンヌさん、鎖目がじゃなくてルードヴィッヒさんのところに出かけますわよ。
ああ、先日の。でしたらお召し物を直さなければなりませんね。
そう？今のままでも十分だと思いますけど。
いけません！そういうところで男性にアピールせずにどうしましょう。あ？
よくお似合いですよ、ミーア様。
そう？
はい。仕上げにこれを。
あら？これは確か。
それは昨年、猿大商人がミーア様に献上されたものですよ。
そうですわね。
それで、あの方にお会いして、その後はどこに行かれるんですか？
え？それは。
なぜ新月地区に。
ミーア姫殿下、やはり戻りましょう。ここは一般的な民衆であっても、足を運ぶことはない場所。何があるか。
いいえ、これは必要なことですの。ルードヴィッヒに直接見てもらって教えてもらいたいんですの。
しかしひどい匂いですね。
そこまで気にならないですけど。
え、
チカローに比べれば全然マシですわ。このようなところにいる方々はきっと弱みをするのも簡単ではないのでしょう。数日も身を清めなければ匂うようになるのは人間ならば当然のことですわ。さ、そんなことより行きますわよ。
ミーア姫殿下、目的地は一体どこなのですか？
そうですわね。あれは？もし、あなた、大丈夫ですの？
姫殿下、何を？
空腹のせいで動けないのでしょう。この辺りではありふれたことです。
そう、お腹が空くのは確かに辛いでしょうね。アンナさん、手持ちのお菓子を分けて差し上げて。
はい。
あの栄養状態ではいつ病になってもおかしくないな。
今から数年後にテートで大流行する疫病のせいで、テートの民衆の1割が命を落とし、せっかくルードヴィッヒのおかげで改善しかけた財政が一気に悪化。これを放っておくわけにはいきませんわ。でもルードヴィッヒ、ここで将来流行り病が起こらないようにするにはどうすればいいかしら。
流行り病を防ぐ。
ミーア様、この子やっぱりどこかで休ませてあげた方が良さそうです。通りの向こうに教会があるみたいなんですが。
わかりましたわ。そちらに行きましょう。
考えてもいなかった。俺は帝国の財政破綻への対策を必死に考え、最近では姫殿下の口添えもあり、実施したものはどれも少しずつ効果を見せている。しかしひとたび流行り病が起きてしまえば、そんなものは無意味だ。それをこの方は、その危険性をすでに察知していて、俺に気づかせようとしてくれていたのか。彼女こそ、帝都に天が使わした偉大な指導者なのではないか。
と、勝手に戦慄するルードヴィッヒであった。
神父様、この度病人の受け入れ、感謝いたしますわ。
いえ、我々は神に仕える者として当然のことをしているまでのこと。
ミーア姫殿下、疫病対策について俺なりに考えをまとめました。
そう、さすがはルードヴィッヒですわね。
病を防ぐ方法は2つ。食料を行き渡らせて住民に体力をつけさせること、そして医療機関を充実させることです。ただそれには
膨大なお金がかかるということかしら。
病院を作るだけでなく、その維持費や食料の継続的な配給、根本から財政を見直し、今以上に支出を絞らなければいけません。
なるほど。では。これを売れば足りるかしら？
ミーア様、それはお気に入りのものではないですか。
別に構いませんわ。いかに大切なものであろうと 力の限り握りしめていても、なくなる時にはなくなるし、壊れる時には壊れるもの。ならば、せいぜい意味のある使い方をすべきですわ。
ミーヤ様。
殿下、あなたという人は、まさに、聖女だ。
そう。意味のある使い方を。
未来であんな連中に奪われるぐらいならさっさと売ってしまって私のために使った方が1億倍マシですわ。
ミーヤ様のお気持ちしっかりと受けたまわりました。このルードヴィヒ賜りましたこの宝最善に活用させていただきます。たとえこのかんざしを売ったところで必要な額にはとても足りないことをミーヤ様は分かっておられる。これは幼き姫が示した最上位の慈悲。まだまだ支援金が必要です。帝国貴族の皆様方、いかが思われますか？貴族たちは慈悲深きこの行いに驚き、自らもお金を出さないわけにはいかなくなる。
こうして20日後、新月地区に大きな病院が建設されることが決まったのであった。
巷で人気の氷菓子買ってきました。
わ、美味しそうですわ。
ミーヤ様に買うのだと伝えたらお店の人がおまけしてくれたんですよ。新月地区の病院建設のきっかけを作ったことも町中が知っていて。
そうですの？
はい、ミーヤ様は我々の女神だと。
それほどでも。
いいえ、私素晴らしい方にお仕えできて鼻が高いです。
では優しい姫殿下が特別にこれをあなたにもお分けしますわ。
いいんですか？
ええ。どうかなさいまして？
あ、いえ、妹のエリスにも食べさせてあげたいなって。エリスは体も弱く外にもあまり出られずでして、きっと氷菓子も食べたことがないと。
それならこれからあなたのお家に寄るというのはいかがかしら？
え？おいしい。あの、でも私、姫殿下様の前でこんな格好で。
無理せず楽になさって。
でも、エリス、お言葉に甘えなさい。ミーヤ様もとてもお心が広い方だから、このぐらいのご無礼であれば許してもらえるわ。
うむ、苦しゅうないですわ。はんも、口の中に入れた瞬間溶けつつも鼻に抜ける甘い香り。氷菓子最高。
ミーヤは氷菓子に夢中だった。
よかったわね、エリス。あなたミーヤ様にお会いしたいって言ってたものね。
あら、そんなに私に会いたかったんですの？
はい。私、物語を書いていて。
貧しい王子と黄金の竜。あら？このタイトル、どこかで。
貧しい王子と黄金の竜。これは、王子と竜の物語。この国に、笑顔を一つでも増やす旅が始まったのです。
もっと聞かせてちょうだい。毎日牢獄の中だと退屈で退屈で。
はい、でもまだ執筆途中のもののようで、作者から続きをもらったらまたお持ちしますね。
楽しみにしていますわ。
続きが書けなくなった。
ごめんなさい、最後までお聞かせすることができなくて。
どうしてですの？もしかしてスランプとか。
違います、もういないんです。体がもともと弱い子で、飢餓で栄養のあるものが食べられなくて。
あれはエリスさんのことだったんですのね。このお話とても面白いですわ。エリスさん、あなた、私のお抱え芸術家として使いなさい。
私が？
ええ、そうすればお金や生活の心配をせずに創作活動に集中していただけますし。
あの、やめてください。
え？なぜですの？あなたにとって悪いお話ではないと思いますけど。
お姉ちゃんの妹だからって平気しないでください。 エリス、あなたミーア様になんてことを。
私は自分の作ったお話で勝負したい。お姉ちゃんのおこぼれでお抱えの作家になりたくない。
あら、私はきちんとあなたの文才を見越しての提案なのですけど。
嘘です、そんなすぐに読めるはずありません。
エリスさん、一つ覚えておくとよろしいですわ。私、嘘って嫌いなんですの。そうですわね。このお話の良いところは、まず主人公の王子がとても魅力的に描かれているところですわね。やや毒のある性格の竜との掛け合いも面白おかしいですわ。
すごい、ほんの少しの時間だ。
そして敵キャラのサイモンとの橋の上での決闘シーン。剣を交えつつ熱い思いの竹をぶつけた瞬間なんてたまりませんでしたわね。
姫天下
ん？なんですの？
どうしてまだ書いてないところまで知ってるんですか？
しまったーですわー。
そうですわ、私が知っているのは今から数年後のもの。
当然
今あるものよりも後まで書かれているわけで。
そんなこと全然考えないで気持ちよく語ってましたわ
ー。驚くことないわよエリス。聡明なミーア様なら途中まで読めば話の流れくらい簡単にわかるのよ。
ルードヴィッヒも大概だが、アンヌの方もかなりの重症患者である。
そう、それそんな感じですわ。
そうなんですね。
ああ、この方アンヌさんの妹でしたわ。
うん、改めて言いますわエリス、私のお抱えの作家になりなさい。そしてこのお話をしっかりと書き上げなさい。
はい、ありがとうございます、ミーア姫殿下。
かくして強烈なミーア信者がもう一人帝国に生まれた。そんな彼女が将来書くことになる聖女ミーア工場で、ミーアを来賛する高純度のフィクション本が売れに売れまくることになるが、それはまた別のお話。
始まる。何度も日記帳を読み返し、私なりに準備もしてきました。万が一不幸な革命が起きてしまった時のために、できる限り有益な人脈を築き、ギロチンにつながりそうな危険人物には近づかないこと。特にティオーナ・ルドルフォンとシオン・ソウル・サンクランド、あの二人には。
この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。